皆さんこんばんは。元気ですか？今、6時9分です。また私は鴨川を見ながら歩いております。6時9分は夜ですね。今もう真っ暗、日本は真っ暗で、鴨川のほとりを歩いています。いっぱいの席が出てて、ランタンがあって、そこをね、そこでみんなご飯食べたりとかしてて、今日は何度ぐらいかな、これ多分まあ20度はないぐらいかな。結構寒いんで、寒くはないけど、まあ私からしたら寒いんですけど、多分19、18ぐらいの温度かなって思います。本当に、川辺が綺麗、すごい綺麗で、もうここにいるだけで幸せっていう感じ。まあでも振り返ってみると、体の自分の反応っていうのを見ると、まあ私の体がふわーって喜ぶのはなぜかロンドンなんだけどね。それが不思議だなと思って。ロンドンって別にこんなに京都みたいに綺麗でもないし、なんだけど、なんか私の体がすごく喜ぶ場所だなって思います。で、今日は久しぶりにね、まあこの京都に来てから、大阪京都、やっぱり大阪京都って人が東京みたいに集まってくる場所だから、知り合いも多いのかなって思うんだけど、京都はさ、たまたまいろんな友達が、あれ私も住んでるとか、なんで分かったかっていうと、私はFacebook をしばらく全然投稿してなくって、もう一時期やめますみたいな感じにしてね、やめた時に本当に何人か友達解除してたんですけど、まあそれはしょうがないんだけどね。で、やめるっていう時に、やめるって言ってしばらくずっともうログインしてなくって、でその後にしばらく何ヶ月、数ヶ月、もっともっと経ってから、お誕生日だから多分みんながねおめでとうって書いてくんじゃないかなって思って、そっからしらっと復活したんですよ。でそっから一応ね、まあアカウントは持ってるけど、投稿したりとかはしなくって、時々見て、思い出のあのやつをね、何年前誰さんとどこにいましたみたいなのをシェアしたりとかってしてたんですけど、今回の旅が始まった時に、あ、今回は Facebook に全部投稿しようかなって思ったの。旅の工程を、どんなことして誰と会ってとか。そしたらやっぱりいろんな人が見てて、いろんな人が連絡くれて、で、私今京都に住んでるっていう人が結構たくさん出てきたりとかしたんですね。それで、あ、じゃあ、会おうよみたいな話になるじゃん、そうすると。で、今日もまた会ってました。で、まあ大阪から言うと、大阪は、たまたま幼馴染の友達、ガーマルチョバのケイちゃん、元ガーマルチョバのケイちゃんがワークショップがあるからって大阪に来て会って、でその時に昔音楽で一緒にご一緒してた、コーリンっていうね、二人組の、ディーバ高根さん、もう高根さんは歌を歌うこと自体をちょっとやめちゃってるけど、まあもともとはソニーミュージックとかでデビューした有名な人で、高根さんもう子供ちゃんいて、高根さんとケイちゃんと、まあもともと知り合いだからね、でホジェリオさんも紹介して、みんなで会って、とっても楽しい時間を過ごして、でケイちゃんとまたお昼食べたりなんてして、で大阪はそれだけだったかな。で京都に来てから、サンパウロで太鼓の生徒さんしてた人が、なんと 私そんなにねサンパウロで太鼓を教えてる期間って長くないし、しかもそんな人数10人も全然やってない、教えてない。うん、まあ総数で言ったら出たり入ったりで10人ぐらいだったかな。その中の2人がなんと京都に住んでるっていうので、で1人は結構ねよく会ったり2人で喋ったりなんてしてたから、もちろんもう会う約束して、でもう1人の人は、ブラジルからアメリカにねもう横移動になってから、もうほとんど連絡は取ってなかったんね。連絡取ってなかった。でもサンパウロで一緒に彼女がやりたいって言ってくれたから、リベルダージの道場をね探し始めたし、場所をね。でまあそれでも彼女は横移動になっちゃって、でも最後は彼女の息子さんとなんかいろいろご縁があって一緒に打つ機会があったりとかして、で一緒に打って、でも最後涙涙の場お別れしたんだけど、そんな彼女が京都に、帰って帰国しているっていうのを聞いて、えっ、ー、ってなってそれでそれもね、私フェイスブックに書かなかったら多分彼女とは連絡取ってなかったし、こうやって会えることもなかった。でも今日まあやっぱりさ、皆さんサンパウロで駐在員のね奥様たちはもう私はさ仕事してないくって、まあ子供さんいる人は子育てとかねして、あとはねもう奥さんたちでランチしたり習い事したりっていう、もう悠々自適なイメージだったんだけど、まあそれを言うとね、もう何言ってんですかって、私たちも日本でもずっと働いてましたからみたいな感じで、もう皆さん社会復帰してて、もう私は彼女たちが働いてるっていうこと自体がすごく意外なんだけど、もうこれが本当は私たちは仕事してましたみたいなね、すいませんって感じなんですけど、でそれで仕事を皆さんすごく忙しくしてて、バリバリ働いて、でもちろん家のこともしてみたいな感じで、それでもうその忙しい合間をね縫ってお会いできたのよ今日。もう久しぶりに会って、もう歩き始めるまで20分ぐらい止まってそこで止まって喋って、もう久しぶりでそのお互いのね人生がどう動いてたかっていうのをまあ確認して、ああそうだったんだみたいなね、で子供さんのこととかもどうしてるとかね、そういうの聞いて、でそっから彼女がね、秀吉の豊臣秀吉の奥さんねねさん、ねね様の、のために作ったっていう高台寺、そこにフリーのねチケットがあるから一緒に行きましょうみたいな感じで一緒に行ったんです。すっごく素敵なお寺だったんですけど、そこでも綺麗だねなんつって一緒に写真撮ったりおしゃべりしたりでして、2人で話して、多分そんな個人的にね、すっごいこうお互いのこと知ってて仲良かったっていうよりは、本当に太鼓に来てくださって、太鼓を通して、生徒さんだった方だから、なんか今回本当に、そうやってね会えてすっごい嬉しかったんですね。うん、嬉しかった。でなんかまた私はほら今さパートナーシップが私の勉強中だから、そんな話をしてたら彼女にも、いやでもねとか言って日本語で説明してるのにあれ通じてないなってこともたくさんあるんですよって言われて、あやっぱりだからパートナーシップはまあ言葉だけでもない、人種だけでもない、まあ男女の違いは正直圧倒的にあると思うんですけど、まあだけでもないみたいね。だからそういうまあそれぞれ、にいろんな課題があって人生ね、 人生ってやっぱ修行だから、があって、でそれにこう苦しくも楽しくも、取り組んで、でそれで自分を磨いて、いくのかななんて思って、で私はまあ今はパートナーシップ勉強中で、でね、私やっぱりね、前聞く、傾聴する、それから彼にとって悲しいっていうことはしない、それは置いてくとか出てくっていうことねはしない、であまりしつこく言わない、うん、で、すごく言わないと言いつつ、実はね私は最近こうやってね遊びながらもやっぱり自分をね健康にするとか、自分の波動を上げるっていうのは私の大大大好きなことなので、やっぱりいろいろ読んだり聞いたりしながら、やってることがあって、まず一つ目、まあ私はさ塩沢さん、塩沢なんで、なんかやっぱり塩っていうものは気になってたんですね。塩は気になってて、で、まあ一つの塩に関しての健康グループっていうのに入ってるんですけど、それが、塩、神様の神に宝に塩、神宝園っていうのかな、神宝園っていうのをの、グループに入ってます。 Facebook グループなんですけど、それに入っていて、でそのグループでは結構やっぱりシリアスな病気の方っていうのがとっても多くって、すごく多いので、まあ私はね、まあ何回も自慢しちゃいますけど、まあシリアスになる前にね、結構止めてると思ってるから、でもそれでもまだやっぱりね年を重ねてるからやっぱり気をつけないと、気をつけないといけないっていうのがあって、でいつもどうしたらいいかなっていうのは調べてるんですけど、ちょっと河原に座りたいと思います。よいしょっと、よいしょよいしょよいしょ、はい、鴨川に座ってます。カバンを下ろしてちょっとゆっくりして、はい、そうで、その新宝園のグループに入ってて、前から塩は気になってて、で新宝園をね、まあ買う、新宝園はまあ結局買ったんですけど、なんかその塩を取るっていうのを、増塩、今は世界は減塩に向かってる、それがまた、嘘、反対、本当は塩は取った方がいいっていうのは前から私は聞いてて、うん、なんとなくその世界でこうで、これがいい、あれがいいって言われてる健康法っていうのが多分嘘だっていうのは自分の中でなんとなくいろいろ知ってるから、減塩とか何でも食べましょう、孫は優しいと、ま、孫は優しいはいいけど、肉も魚も全部食べましょうね、3食食べましょうとか、そういうのは怪しいっていうのはやっぱり思ってたから、だって本当の人間の、欲求と反対にしてる、でそれその病気にするために、中毒にさせるために、まあいろいろ使ってる、MSG とか添加物、ケミカルなものとか使って、ちょっとずつ蝕んでいくね。で、塩のことを調べ始めたら、日本は昔塩田があった、ブラジルはね塩田があるんですけど、で、GHQ っていうの、アメリカの入ってきた時に塩田を潰したっていう記事を見て、でなるほど、 だからまあ日本がその自分たちで塩田を作るっていう権利が今ない、できない。プラスガンジー、インドのガンジーが、そのインドの独立運動を始めた時に人々と塩田を作った、ね、塩の田んぼ作ったっていうのを聞いて、なんかその塩っていうのは人間にとってとっても大事なもので、でしかも人間がこう海水から、手で作ってきた塩田でね、でそのまま海水を飲むっていうのもいいんだけど、でも人間がこう知恵を絞って塩田を作って、人間の手のかかった塩っていうのを作ってきた。でそれは今私たちが取ってるとかいろんなとこで取られてる食塩、あれはほとんどが、添加物、塩化ナトリウムっていう全く、その地球に存在してないケミカルなものなんだね。で白砂糖だってまあ大事なもの全部取って、るもので、塩も砂糖もそういうものを一般ではね、レストランだコンビニだっていうのを使ってて、で塩が大事なんだっていうのはなんとなく聞いてたから、で私名前が塩だしね、なんか気になる。で、塩セラピスト、ソルトセラピストっていうのの資格をね取ろうかな、勉強してちゃんと取ろうかなと思って、まあ、12月にねコースを取ることにしました。すっごい楽しみなんですけど、その新宝園、神の宝の塩を作ってらっしゃる工藤さんっていう方の、まあ、授業を受けてソルトセラピストになろうかなと思って、ただ結構、まあ蜂蜜セラピストっていうのもあるけど、蜂蜜とかだと結構みんなね抵抗なくって思うんだけど、塩に関しては結構減塩減塩っていうのがものすごい刷り込まれてる、世界で刷り込まれてるから多分抵抗されるんじゃないかなって思って、でホジェリオさんも塩取りすぎたくないって言うし、でも私がちょっとずつ塩のことを説明して、でまずとにかく何が大事って経験が大事だから、私ちょっと新宝園がまだ家についてるついている状態でまだ手に入ってないんで、ある有名なソルト、キパワーソルトっていうのをマクロビの店で見つけて買って、それを今ちょっと多めに飲んでるので、新宝園の先生は水分ほとんど取らない、水分は野菜とか、果物から取って、塩は舐めてるって言ってたんだけど、まあ、塩水の場合は臓器に広く効くっていう風に書いてあったので、私は今じゃあ飲んでみようっていうのをやってるんだけど、まあ硫黄の匂いがしてちょっと飲みづらいね、飲みづらいけど、でも自分で実験しないと意味ないから、で塩をね、すごくいっぱいと大さじ1杯か2杯ぐらいガッと飲んだりもしたし、寝る前に、やっぱね次の日ねすっごい顔がむくむんですけど、でもその辺もあんまり私心配してなくって、多分むくむっていうこと自体がなんか出てきてるんでね、こう体に水をためすぎてる。そうで、朝に飲むっていうのも結構してます。朝に小さじ1杯か小さじ2杯ぐらい飲んだりで、まあ、夜ね大さじ2杯はさすがにちょっと多すぎたかなと思って、夜小さじ1杯ぐらい飲んで寝て、で朝はもうちょっと多めに飲んでみたいな感じで、あとは普通に食事をしてる。それを始めて1週間、2週間ぐらい経つのかな、明らかに体が違うんですよ。明らかに違う、体温が上がってる気がするんですよね。なんか自分の中でこうちょっと冷えてるな、足が冷えてるな、内臓が冷えてるなっていうのは自分でわかるんだけど、そういう時はやっぱりなんかするんですけどね、お風呂多めに入ったり、 したりしてるんだけど、明らかに体温が上がってる、うん、増援したことで。でこれはちょっと、まあ、分量は、まあ、あの本当にひどい病気の人、とかがんの人とかひどいアトピーの人は、まあ、工藤先生は 50g、 1日 50g、 病気の人は 50g 飲んでいい、で取りすぎちゃダメってことはないっていう風に書いてあって、で私すっごく一つね納得したことがあって、その中のなんかいろんな人が投稿してるんですけど、医者じゃない人がちゃんとしたね、資格がない人が余計なこ、ね、余計にね勧めたりするもんじゃない、それは私が実際に言われたこともある、お友達から香里ちゃん専門じゃないのに言わないでって言われたことがあって、でその話を聞いた時に私いつもすごく違和感を感じる。でそしたら私が違和感を感じて、なんで感じてたかっていうのは、今その堂々と言っていい資格を持ってる人っていうのは西洋の人だけなんだよね。西洋医学の学校を出て西洋医学の知識がある人が大手を振って大きな口で人にアドバイスしていいし、薬も出していいし何してもいい。だけど東洋医学の人とか例えば整体の先生とかっていうのは、資格もないくせにって言われちゃう今の世界、それがおかしいって書いてあって、本当にねその人が健康で、だってさ西洋医学の医者でがんの人いっぱいいる、いっぱいいる、病気抱えながらやってる人いっぱいいる、東洋医学の人もいるかもしれない、もちろんね整体の人もいるかもしれないけど、でも私ね自分でちょっと言っちゃうと、こんなに自分でやってきて成果を出してて、故障もしたことない、病気もしたことない、で今こう自分をもっともっとこう細かく見始めてやってる、それが私のもう何よりも証拠で、でも私が例えばソルトセラピストで何か言ったら、香里ちゃん多分ねちゃんとした知識もないくせにっていう人は絶対いると思う。で実際に一人だけ言われたことがあるし、私が一生懸命こうアドバイスしようとしたら、で今の世界っていうのがそういうことになってるの、ね、うん。で、ちゃんとその学校で勉強して、資格を持ってる人、特に西洋医学のお医者さんっていうのが偉い、すごい、言っていい、そういう人に見てもらいたいねっていうのがやっぱりそういうのがあるから、まあそれはねそれでもしょうがないんだけど、そう、それ以外の人は口出すな、資格がないんだから、知らないんだからっていう風に今の世界ってやっぱりなってるんだよね。でそれもなんか私の中ですごく納得がいかないけど、でもそれでもまあ私は私なりに、役に立てることがあればもちろんねお伝えしたいというのはあるんだけれども、うん、うん、そう、それをね工藤先生が書いてて、もっとねいろんな人が経験していろんな人が言っていいんじゃない、アドバイスしていいんじゃないってね書いてあって、でその例えばね西洋医学のお医者さんが何かアドバイスして死んじゃいましたっていうのと、全く資格のない人がアドバイスして死んじゃいましたっていうのと、例えばお医者さんだったらしょうがない、でも資格のない人だったらお前のせいだって多分なっちゃうんだよね。それもなんかやっぱり不思議だしっていうのもあるし、でなんか私はまあこのポッドキャストね意外にいろんな人が聞いてくれてるから、まあもし、これを聞いてくれてる人がいて、もしかしたらこの今一般的に偉いって言われてる人が、あれ、おこうなんかニュースで言われてることがあれってなんか疑ってみるっていうのを、してみたらいいんじゃないかなって、私はこの、ポッドキャストで、広めたいななんて思ってて、でまあ増援 造園だよ減塩じゃなくて造園、うん、でまあね、私砂糖に関してもジリアンがねを見てて、彼女はすごい砂糖食べ、すごいでもないかな、まあでも、うん、ケーキ食べたり、っていうのはしてないね。彼女昔はすごいしてたけど、まあ彼女は甘いもの好きって言いつつ砂糖も使うけど、まあ大体オーガニックのものとか、使ってるし、でまあ食後に食べてるものっていうのも、まあ、決まったオーガニックのものだから、まあ何でもかんでもね、その辺の、チョコレートだ、ポッキーだ、シフォンケーキだ、生クリームだ、スイーツだっていうのは食べてないから、まあそれは何とも言えないけど、やっぱりね、うん、白いものは、うん、どうなのかなっていう、私はもう25分話してますけど、もう一つ話したいことがあります。私は先週、京都に着いてから、飲料療法を進めてらっしゃる、種先生で美和音灸をしてる先生のところにホジェリオさんと行きました。で、その種先生は私の、ヨガの、ね、生徒さんのいとこさんで紹介してもらって、で彼は飲料療法をしてるっていうので、私は 彼のインタビュー、ね、対談にをやったんですけど、その彼の治療を受けて一つすっごく引っかかったっていうか、あの よくこれやろうって思ったことがあって、前から知ってたんだよ。でもよしってタイミングが来て、私今何の正直問題もないけど、でもあの進み続ける、やり続けるっていうのは変わらないから、健康に関して、自分を良くするものに対して。で彼が噛む、30回から50回噛む、もう目をつぶって1回1回味を感じながら噛む、30回50回でもいいよ。でそれをやる、とにかく。で、先生にね、私何食べてるんですかって、先生まあすごく痩せてるしとっても健康そうな感じで、そしたらうーんって言って、あの何を食べてるかってより、噛むのが大事だよなんですよって言われて、でそれは噛むと唾液から唾液と食べ物が混ざって、その毒を消すっていうのは前から聞いてたし知ってたから、やろうなんて思ってちょっとやってやめてってやってたけど、今回その彼の話を聞いた時にスイッチが入って、でその後にホジェリオさんに言ったらキレられたっていうね、なんだけど、まあでも私はその噛むっていうのをやろうって思ったのね、やろうって思った。それでそっからもう全部やってるんですよ私もさ、もう1年ぐらい、まあ、せめて1ヶ月やらないと分かんないから、まあ塩もねこれからやるかどうかとか、カムもやるかどうか分かんないけど、でもまあアーユルヴェーダ、飲料、ヨガ、冷え取り、ヨガ、瞑想、それはずっとやり続けて、鼻うがいねやり続けて、まあ風邪を、コンシャスアライメントやり続けて、これに噛むと増援は多分私多分増えるかな。で噛んでやり始めて3日4日目ぐらいですかね、最初はね、あ忘れちゃったと思って途中からやり始めたんだけど、今は最初からあの30回やり始めてんだけどね、まず1回に食べる量が少なくなるって言われたけど、まずいっぱい噛んでってゆっくり食べてるからなんか入っちゃう、いっぱい入るだけどその後お腹が空かない。で今まで私は食べてすぐスイーツ、すぐなんとかって食べてたのだけど、今食べたいって思わない。これはね絶対噛んでるのの効果だと思います。30回かも。でそれも私も知ったのが5、6年前で、ちょっとやったりしてたけどやめてっていうので、やっぱタイミングってあるから、その人のやろうっていう、で私今そのタイミングが来たのかなって思って、多分カムはね一生やると思います。増援も多分やると思う、結構これだって思ってるし、 で、またこういうのを組み合わせてコンシャスアライメントもやって、なんかやっぱりこの自分のね、このやっぱりまあちょっとはっきり言わせてもらっちゃうと、自慢させてもらっちゃうと、肌とかめっちゃ褒められるんですよ。肌ツルツルって言われるし、光ってるとか、とにかく健康そう、アーユルヴェーダ的に言うとオージャスが多い、生命エネルギーが多いっていうのはとにかく言われるから、やっぱりそれってすごいね、オーラがあるとか。でもそれっていうのはオーラがあるっていうのは、カリスマ性があるっていうのは、そのプラーナがすごくあるっていう意味なんじゃないかなって思って、生命力が強そう、パーンとしてるっていう、多分それじゃないかなって思ってて、でただね、ただ可愛いとかただ綺麗とか、もうそういうあれじゃないから、ね、そういうレベルでもないし、そういう段階でもないし、昔はそんな感じだったけど、今はなんかわかんないけどすごいぞみたいな、肌綺麗だなみたいな、やっぱり50ぐらいになってくると差が出てくるからね。でそういうのもあるから、もうさらにね、まあ私化粧もどんどん薄くして、とにかく内側から健康にしたいなって思って、るんですよね。だから増塩、30回噛む。で30回噛むってさ、またタダでできることなんだよね。タダでできることなんですよ。でまあ増塩に関しては、まあ心包炎は結構やっぱりお金はかかるけど、でもそんなにね、バカ高いものでもないし、ちょっとまとめて買ってやってみようかなとは思ってるんですけど、すっごいそれも楽しみで、で工藤先生に会うのも楽しみだし、ソルトセラピストの資格もらうのも楽しみだし、で今回それで、12月にね講座を受けて、セラピスト取って、まあね、資格があるないなくても、私の状態を見て信じてくれればいいんだけど、まあなかなかね、まあだからみんなお医者さんだとか西洋医学だとかね、まあでも勉強してみたいっていうのがやっぱり一番なので、勉強して資格取って、でとにかく腫瘍のことを知りたいなって思って、で自分の名前もそうだし、すっごい楽しみにしてます。というわけで今日はもう健康話30分になってしまいました。まあパートナーシップは今日はね、今日も昨日も打って、自分の中で、ホジェリオさんがわーってなった時に、私もわーってならずに、あでもねって説明してあげたりとか、聞いてあげたり、聞く、これは私の今の大課題です。聞く前にカーッとなっていなくなっちゃうんじゃなくて、まず聞く、頭に来ても聞く、落ち着いて座って、聞くっていうのをやってあげようって今はすっごく思ってます。ということで、またねー。